お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから列王記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一列王記15章5節から27節、16章3節から34節と17章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一列王記15章の学びをしていますが、15章の5節。それはダビデが主の目にかなうことを行い、ヘテ人ウリアのことのほかは、一生の間主が命じられたすべてのことに背かなかったからである。ダビデはヘテ人ウリアのこと以外は、神様が命令したことに何一つ背きませんでした。それ以外のことは何でも、彼は神様に従い、罪の中に生き続けることをしませんでした。法と息子の例えの中から、神様の子供も豚小屋に入る可能性があることがわかります。でも神様の子供は、そのままずっと豚小屋にとどまることはありません。なぜなら、彼は父の息子であって、あくまでも豚ではないからです。豚は豚小屋に住みます。しかし息子はどんなに落ちぶれても父の家に住みたいと思うものです。もしこれを聞いているあなたが豚小屋に住みたいと思うなら、あなたはそこに属しているのです。でももしあなたが豚小屋にいても神様に許しを叫び求めたいという心からの願いがあるなら、神様はあなたに耳を傾けてくださいます。あなたが神様に向き直るとき、神様はあなたを受け入れてくださいます。ダビデは間違ったことをしましたが、彼は自分の罪を正直に告白しました。でもそれ以外のときには、神様に従順であることがダビデにとっては普通のことでした。ですからダビデは偉大な人物として、この地上の王たちの基準になったのです。6節。レハブアムとヤロブアムとの間には一生の間争いがあった。これはイスラエルの兄弟同士が戦っていた時期で、このことによって王国が衰退してゆきました。7節から8節。アビアムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アビアムとヤロブアムとの間には争いがあった。アビアムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子は朝が変わって王となった。アビアムは統治の間に何も顕著なことはしませんでした。彼が行ったのはただ悪いことだけでした。そして彼は死んで先祖たちと共に葬られました。アビアムの後は彼の息子アサが継ぎました。彼は最初の良い王です。9節から11節。イスラエルの王ヤロブアムの第20年にユダの王、アサが王となった。彼はエルサレムで41年間王であった。彼の母の名はマーカといい、アブシャロムの娘であった。アサは父ダビデのように、主の目にかなうことを行った。アサはヤロブアムの統治の最後の2年間、ユダを41年間統治しました。彼はすべての王たちの中でも一番長い統治をした一人です。アサの母の名前はマーカでした。 そして朝がそのようになったことで彼女が称賛を受けるのです。ここでもダビデが王の良し悪しの基準で、朝はダビデの基準に達しました。さて彼は何をしたのでしょうか。第一列王記十五章の十二節、彼は神殿断章を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。朝は同性愛者に真っ向から反対しました。どんな国でも今日アメリカが持っているような低いレベルに陥ることはないと思います。神様は公然と同性愛を認める、性的に自由な社会を持つ人々はどんな民であっても見限られます。それは甚だしい堕落の印です。私たちは国として落ちるとこまで落ちていってしまっているのです。今日誰かがこれに反対して立ち上がらなければなりません。これを罪として認識する必要があります。同性愛は人が犯すことのできる他のどんな罪とも同じように不道徳であり、腐敗であり、堕落です。人はこれよりも低く落ちることはできません。誰かがここまで落ちてしまったら、神様はその人を見捨てられます。残念なことに、アメリカ社会は確かにこの方向に動いています。朝はこの問題を取り扱い、良い王と呼ばれています。神様は今もこの問題について考えを変えてはおられませんと、マギー博士は述べています。16節。朝とイスラエルの王、バシャとの間には、彼らの生きている間、争いがあった。朝はイスラエルの王、バシャと戦い、内戦は続いていました。朝がした他のことも書かれています。彼は北に起こって優勢になりつつあったアラム王国と和平を結ばなければなりませんでした。18節から19節。朝は主の宮の宝物蔵と王宮の宝物蔵とに残っていた銀と金をことごとく取って自分の家来たちの手に渡した。朝王は彼らをダマスコに住んでいたアラムの王、ヘズヨンの子、ダブリモンの子、ベン・ハダデの元に使わして言わせた。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください。私はあなたに銀と金の贈り物をしました。どうかイスラエルの王、バシャとの同盟を破棄し、彼が私の元から離れ去るようにしてください。朝はベン・ハダデをなだめるために金銀の贈り物をし、自分の王国に彼が入ってこないように彼と同盟を結びました。おそらくこれは朝が行った唯一の間違いでした。22節。朝王はユダ全土に漏れなく布告し、馬車が建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた。朝王はこれを用いてベニヤミンのゲバとミツパとを建てた。もちろん朝は防衛のためにこのすべてのことをしたのです。23節から24節。朝のその他のすべての業績、すべての功績、彼の行ったすべてのこと、彼が建てた町々、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ただ彼は年を取ったとき、足の病気にかかった。朝は彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。彼の子ヨシャパテが代わって王となった。これから見ていきますが、ヨシャパテもまた良い王でした。さて、ヤロブアムの息子ナダブに戻ります。第一列王記十五章の二十五節から二十六節。ユダの王、アサの第二年に、ヤロブアムの子、ナダブがイスラエルの王となり、二年間、イスラエルの王であった。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道に歩み、父がイスラエルに犯させた彼の罪の道に歩んだ。 ナダブはユダの王アサの統治の2年目に統治を始めます。ナダブは2年間イスラエルを治めました。北王国で悪い王たちが即位していく中で、とても多くの罪と政治的な陰謀があったことがこれから分かってきます。27節。それでイッサカルの家のアヒヤの子バシャは彼に謀反を企てた。バシャはペリシテ人のギベトンで彼を撃った。ナダブと全イスラエルはギベトンを攻め込んでいた。アサとバシャの間にはずっと戦いがありました。この内戦で両方の王国のエネルギーと資源が枯渇してしまいました。同時に両方の王国が彼らの周りの国の力に従属するようにもなっていました。彼らは南はエジプトから北はアラム、そしてついにはアッシリアに何度も侵入されました。バシャは北ではこれまでのどの王よりも長く統治しました。彼は24年間統治したのです。でもこの男は悪を行ったので殺されなければならないと書かれています。馬車に対する主の言葉がエフを通して与えられました。3節から4節。それで今私は馬車とその家族とを除き去り、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにする。馬車に属する者で町で死ぬ者は犬がこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らう。馬車はヤロブアムの家の罪に携わることを選んだので、犬に食われるというところまでもヤロブアムの家の厳しい罰を受けることになります。6節から8節。馬車は彼の先祖たちと共に眠り、ティルサに葬られた。彼の子エラが代わって王となった。主の言葉はまた、ハナニの子、預言者エフを通して、馬車とその家とに向けられた。それは彼が主の目の前にあらゆる悪を行い、その手の技によって主の怒りを引き起こし、ヤロブアムの家のようになり、また彼がヤロブアムを撃ち殺したからである。ユダの王アサの第26年に、馬車の子エラがティルサでイスラエルの王となった。治世は2年である。エラは彼の将軍だったジムリが陰謀を企み、彼に対する謀反を起こすまでの2年間だけ統治します。9節から10節。彼がティルサにいて、ティルサの王の家の司アルサの家で酒を飲んで酔っていたとき、彼の家来で戦車隊の半分の長であるジムリが彼に謀反を企てた。ユダの王アサの第27年にジムリは入ってきて彼を撃ち殺し、彼に代わって王となった。エラが酔っ払ったとき、ジムリが入ってきて彼を殺しました。北王国の陰謀を企む者たちのせいで、誰も安全ではないように見えます。ジムリはエラを殺した後統治を始めます。ところがジムリも大して長くは持ちませんでした。たったの7日間だけでした。15節。ユダの朝の第27年にジムリが7日間ティルサで王となった。その時民はペリシテ人のギベトンに対して陣を敷いていた。もう一つの謀反によってジムリは倒れました。17節から18節。オムリは全イスラエルと共にギベトンから登ってきてティルツァを包囲した。ジムリは町が攻め取られるのを見ると王宮の高殿に入り、自ら王宮に火を放って死んだ。王国にとって暗黒の日々が続きました。でも、もっと暗い時代がこれから来ようとしています。オムリの陰謀は、 成功し、彼は王になりましたが、もう一つの問題が起こってきました。オムリのライバルが自分も王だと主張したのです。彼の名はティブニでした。21節から22節。当時イスラエルの民は二派に分派していた。民の半分はギナテの子ティブニに従って彼を王にしようとし、後の半分はオムリに従った。オムリに従った民はギナテの子ティブニに従った民より多かったので、ティブニが死ぬとオムリが王となった。オムリはティブニを殺し、その後12年間支配しました。彼は悪い王で、他の王たちの誰よりも悪を行いました。25節。オムリは主の目の前に悪を行い、彼以前の誰よりも悪いことをした。28節。オムリは彼の先祖たちと共に眠り、サマリアに葬られた。彼の子アハブが代わって王となった。30節。オムリの子アハブは、彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。オムリの後を彼の息子アハブが継ぎました。オムリは彼の時代まで最も堕落した支配者でしたが、彼の息子アハブは彼よりもさらに悪を行いました。31節。彼にとっては、ネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼は、シドン人の王、エステバールの娘、イゼベルを妻にめとり、行ってバールに仕え、それを拝んだ。アハブは邪悪でした。そして彼の悪を助長するような妻を持ちました。彼女は、悪の領域での本物の協力者でした。アハブが思いつかなかったことは、イゼベルが思いつきました。彼女が思いつかなかったことは誰も思いつきませんでした。彼女は意地の悪い女で、アハブとイゼベルの組み合わせは最悪のカップルでした。歴史上悪名高い王と王妃はたくさんいますが、誰もアハブとイゼベルを上回れる者はいません。イゼベルは自分の兄弟を殺したバールの祭司でもあった王の娘でした。興味深いのは、イゼベルという名前は結婚していない、または一緒に住んでいないという意味で、おそらくこの二人が愛し合う関係の中で本当に出会うというようなことは一度もなかったと思います。彼女は男性的で強い知的な力を持ち、悪に対して猛烈に熱心でした。また彼女は強情で、支配的な性格で、道徳的な感覚が全くありませんでした。彼女は冷淡に凝り固まっており、無法で歴史上最も邪悪な人物です。32節から34節。さらに彼は、サマリアに建てたバールの宮に、バールのために祭壇を築いた。アハブはアシラ像も作った。こうしてアハブは、彼以前のイスラエルのすべての王たちに増して、ますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行った。彼の時代に、ベテル人、ヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を据えるとき、長子アビラムを失い、門を建てるとき、末の子、セグブを失った。ヌンの子ヨシュアを通して語られた主の言葉の通りであった。エリコの破壊の時にヨシュアは次のように言いました。ヨシュア記6章の26節。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。エリコの町はアハブの時代まで建て直されてはいませんでした。そしてヨシュアによって宣言された呪いが町を建て直したヒエルの上にもたらされました。さて、第一列王記17章の学びに入りますが、神様は、 アハブとイゼベルがイスラエルの王位についているとき、神の人がそこにいることを必要とされました。誰かアハブとイゼベルに対抗して立ち上がる勇気を持っている人でなければなりませんでした。神様はすでにその人を用意しておられ、それは預言者エリアでした。聖書に出てくる人たちのうちで彼は最も偉大な人物の一人です。同時に彼はおそらく終わりの日を目撃するために地上に戻ってきます。彼が帰ってくることは予告されています。エリアはとても劇的に私たちに紹介されます。彼は大股でアハブとイゼベルの宮廷に入ってきて、とても勇気のある宣言をします。第一列王記17章の本文に入りますが、一節。ギルアデのティシュベの出のティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は、梅雨も雨も降らないであろう。エリアはアハブとイゼベルの宮廷に入って行って、自分の言葉によらなければ雨が降らないこと。そして自分は町から去ると言いました。アハブとイゼベルは、不意を打たれたのではないかと思います。なぜなら、彼らはあんな風に大胆に話せる人物がいるとは夢にも思わなかったからです。エリアは頑健な人物でしたが、神様はこの人を訓練されなければなりませんでした。神様はいつでもご自分がお持ちになる人物を荒野に連れて行って訓練するという方法を取ってこられました。神様がモーセを訓練されたのも荒野でした。神様はアブラハムをカルデアのウルから取り、ゴツゴツした地形の土地に置かれました。また神様はバプテスマのヨハネにも同じようにされました。そして使徒パウロは最低でも丸2年間アラビアの砂漠で過ごしました。これが神の人を訓練する神様のやり方です。今神様はこの人エリアを取り、彼が学ぶ必要のあるいくつかのことを彼に教えられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアビヤムの後をアサが継ぐ馬車との戦い、ヨシャパテがアサの後を継ぐ、ナダブが殺され馬車がその後を継ぐ、馬車の死とエラとジムリの統治、イスラエルのライバル関係の二人の王ティブニとオムリ、アハブの即位と彼のイゼベルとの結婚、そしてエリアの宣告通りの3年間の干ばつというテーマで、第一列王記15章5節から27節、16章3節から34節と17章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で tdb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。